はい、皆さんこんばんは。火曜日夕方6時はラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ大阪学院大学経営学部中野保です。世界は広くて京都は深い、そんな思いを京都のセンターから世界に向けて発信したいという番組です。ですね、今日ライブはまた一人なんですけれども、先週大阪学院大学にですね留学されているウクライナからの学生さん2人とですね、梅田の、立ち飲みですね、はしごしながら、ウクライナについてですね本音というか、今本当に若い人がどう考えているかということをちょっと聞いてみたんですね。一人はですね、もう小学校の時からこちらに来てるから、ご両親も日本で、されてる、純粋なウクライナの方なんですけど、もう一人は1年半ぐらい前から、留学されてるんですけれども、彼らと20歳ぐらいかな、まだだいぶ1回生、2回生かな、3回生か、それぐらいなんで、本当にね、もし僕が彼の立場だったらどうするかということも含めてですね、本当に彼が言ってたのは、こんなことになるちょうど1年前ですけれども、もう想像もできないと。で、同じ、ソビエトユニオンでウクライナもロシアも同じスラブ民族で、ロシア正教も大きくこう違いないとかですね、それは細かいこと言ったら違いはあると思うんですけども、同じ民族がですね、国民が、こうして戦ってどんどんエスカレーションしていって、今後ますます、この戦争が長期化するというようなこと、この1年ちょうど1年経過すぐするんで、ロシアがですね、大きなですね賭けに戦いに出るかというようなことなんですけれども、本当に僕がもしウクライナから、日本に留学したらどうするかといったときに、やっぱりゼレンスキー大統領なり、ウクライナの方がやっぱり自分の国を守るためにですね、一つも悪くないのに、インフラ整備が、インフラがですね、社会資本整備がロシアによって破壊されたり、もう大虐殺が起こってるって言ったら、やっぱり祖国のために何かやりたいという気持ちも、どうなんですか、普通ならわかもしれないけれども、そこで、僕も日本から、海外に出て、開発援助の仕事なり、国際連合に働いたりですね、国連機関に働いたりしながら、世界の中の日本とか、そういう見方をすると、反対に、世界の中のウクライナで、もし僕が、日本に留学している立場だったら、どうするかという議論をしながら、彼らと一緒にお酒飲みながらですね、僕が伝えたのは、僕はアフリカで、リベリアというところで開発援助の仕事を行って、ウィーンの、本部に戻った時、紛争が始まったと、ちょうどその当時1989年なんですけれども、大統領が殺されたり、ものすごく地域紛争が始まって、本当にフィールド現場にいた人を殺されたりですね、そうなったらどうしようもならない、止めることできないと、その恨みリベンジを読んで止めることができないと、そうだったら何か方法あるんかなっていうことで、僕はウィーンにいる時に、国連事務総長をされたブトルス・ガリさんという方がですね、エジプトの外務大臣やられた方、国連のトップ、ちょうど1990年前半ですけれども、やられてる時、たまたまウィーンに来られて、僕は本当にその彼のスピーチを聞いた時にですね、アジェンダフォーピース、平和への課題ということで、講演されたんですけれども、その時、プレベンティブ・ディプロマシーというのは予防外交、ピースキーピング、ピースメイキング、ピースビルディングという4つ、これはどういうことかというと、予防外交というのは紛争がならないように、いろんなことで経済協力とかやりながら、経済の格差ギャップを埋めたりですね、することによって紛争の可能性をできるだけ縮小させると。で、紛争が始まったらピースメイキングとかピースキーピング、平和維持活動があると。 しかし紛争後ですね、これ平和建設、ピースビルディングというんですけれども、今、ロシアによって、もうとんでもない大きな、インフラ設備がですね破壊されて、いずれはですね、まあ、来年になるかもっと先になるか分からないけれども、この復興支援というのが必要になると。その時にまあ、日本は憲法9条っていう、まあ、ありますから、そのこういうどっかで戦争が起こった時、世界第三の経済大国である日本はやっぱり復興支援のために、協力しなければいけないと。その時活躍できるから、まあ、その時までそういうことを考えて、今留学でいろんなことを勉強したらいいということをこう伝えたんですね。それが、まあ、彼は理解したと思いますけれども、まあ、現実と理想のギャップはあると思いますけれども、やっぱりたまたま、日本に留学してた場合、そういうことで、日本とウクライナ、あるいはそういう国際協力、そういう分野で活躍する方が、本当にウクライナ、あるいは世界のためになるんかなというように本当にね、彼ら、まあ、見てたら、そういうことをちょっと思いついたんですけれども、まあ、これも国連にいたというか開発援助の仕事をやってたから、まあ、こういうことを言えたと思いますけれども、予防外交っていうのはもう一つは、これ本当に分かりやすい表現で、申しますと、虫歯になったと。で、まあ、歯医者さんに行けば当然虫歯の治療を、歯を抜いたりですね、最悪の場合されるけれども、予防外交というのは、いい歯医者さんは歯の磨き方を教えると、虫歯にならないように、何かこうアイデアなり、この予防の仕方を教えると。これがやっぱり外交だと思うんですね。だからもっと日本は、外交力とか、国際情勢の変化の中にどのように読み解いてどうするかとかですね、そういうことをやっぱり考えなければ、本当にまあ、テレビ見たらですね、ものすごくやっぱりレベルの高い、BS なりですね、そのウクライナ情勢について、戦争に関わる解説されてるんですけれども、しかし大事なところはやっぱり予防外交とか、もっと経済協力とか、グランドデザインとか、そういうところをもっと議論すべきで、まあ、憲法9条があって、戦争放棄というのがあるけれども、その2項はまあ、武器を保持できないとか、そういうことはあるけれども、実際自衛隊があったりもするんですけども、そこには矛盾がありますけれども、何か起こった場合、やっぱり自分を守る、国を守る、そこには限界あれば、まあ、先の戦争でそういうことやって限界あるとすると、もっと予防外交とか、あるいは復興支援について、もっと本当に、真摯な議論というか、その現場でいるウクライナの人なりと議論するような場があればいいかなというふうに、やっぱりすごく思いましたね。まあ、このラジオでもね、一度読んで帰らからいろんな話も聞きたいと思うんですけれども、本当に日本語ができる、日本語ができる、日本が好きで、留学してきた人を本当に大事にしなければいけないというのはものすごく、思いますね。今、まあ、トルコで、まあ、とんでもない、大きな地震ですね、死傷者も驚くほど多いと、東日本の大震災以上の被害が出てると。そういう時何ができるかって言った時に、ね、本当に、まあ、日本とトルコというのは地震とかそういうことで似てるところがあって、共通があって、日本でそういうことが起こったらですね、その世界から助けてもらわなければいけないと。まあ、例えば戦争の場合だったら、日本ができることをですね、やっぱりやるべきであると。こう人類のこう共通、なんかやっぱり困ってる時にはお互い助けようという、まあ、そういう協調の理想というんですけども、そういうものがある。しかし一方、ウクライナにおいてはですね、同じ近い民族がですね、その殺し合いをしているタナトスという、自分を、まあ、守るためというか、恐怖、まあ、プーチン大統領から見てもですね、このままほっといたら NATO にやられてしまうかもしれないというのが1年前のひょっとすれば動機なんで、今しかないということを、あるいはそういうことで あのこの紛争が始まったって思うんですけれども、やっぱりそれも恐怖、まあ、将来恐怖からこういう戦争をしたり、あるいは、国内の問題で、まあ、自分がのその支持率を上げるために国内で今戦争をやった方がいいとかですね、このタイミングとか、まあ、いろんなことが、さまざまな要因が絡まってですね、あるいは自尊心とかそういうこともあると思いますが、いろんなことがあってやっぱり紛争というのは起こると。でそう思うとですね、平和というのは、まあ、これキッシンジャー、元国務長官言われるように、勢力均衡型バランスオブパワーというか、勢力が均衡されてしてるから紛争が起こらないと。これは一時的な人工的なものであると。ほっといたら、やっぱりそういう人間の差がというか、相手を攻め入ったり、そういうことが起こると。だから、しっかり、外交も安全保障も全てのものと組み合わせてやらなければいけないという、まあそう考えるとですね、思ってるよりか世の中不安定でというようなことをつくづくこう感じました。まあ冒頭申しましたように、ウクライナのから来た学生とですね、やっぱりお酒飲みながら、まあ彼らもお酒飲めるんで、焼き鳥とかおでんとか、まあ立ち飲みでですね、食べながら、ほんまにこう日本のこう居酒屋の良さというか、そういうことをですね、堅苦しいところで、まあ正論で議論するより、まあ飲みながら本当に何ができるかという、それぞれの立場で、まあ立場が違うんで、そして、相手の立場になって、考えたらどうするかと、まあ、僕の、答えはですね、祖国のためにやるためには、まあ、戦争にすぐ今行って参加するより、復興支援とか、そういう戦争がほぼ収まった状態で、日本とウクライナの架け橋になるような、まあ、それがやっぱり彼らが本当に留学した、もしそのそういうチャンスに恵まれてるんで、まあ、そういうことをすべきであるということをですね、やっぱり感じますね。本当に僕が反対の立場やったら、まあ、なかなかそういうことを考えられないかもしれないですけども、やっぱりそういう、なんていうかな、そういう僕、まあ、自身いろんな経験してるんで、そういうことを伝えられて、よかったかなというふうに思ってます。本当にね、こんな1年前、2月24日ですかね、このプーチンがウクライナに、侵攻して、まあ、侵略が進んで、まあ、1年経って、まあ、激しい戦いが、今現在進行形で起こってるんですけども、やっぱり平和に対するメッセージ、それも一人一人が何をできるかという、学生との交流とかですね、まあ、そういう観点から、考えることは本当に大事かなというふうな、いうふうに思ってます。まあ、今日ですね、このライブのラジオカフェシンクタンクジャーナルに来て、いつもここで思いついたことを話してるんですけども、今日はウクライナについて話しました。大阪学院大学経営学部、中野タムスでした。どうもありがとうございました。